毎月、月の最後の日曜日は詩編を読んでいます。今日は詩編36編ですが、この詩編は、本当に素晴らしい詩編だと、とても評価が高い詩編なんですね。今回、私も改めて詳しく読んでみて、なるほどなぁとその思いを強くしました。まず最初の言葉からすごいんですね。36編の2節を見てください。読みます。二節、神に逆らう者に罪が語りかけるのが私の心の奥に聞こえる。彼の前に神への恐れはない。この二節の最初の言葉はですね、ネウームというヘブライ語から始まります。ネウームっていうのは、本来はですね、これ、蜜毛とか、神の神託とかですね、神様からこう与えられた言葉とか、そういう意味、がネウームなんですね。だから普通はネウームヤハウェとかネウームアドナイ、主は言われたとかね、神の託宣とか、まあ英語ではオラクルという言葉が使われるんですけど、そういうふうに使われる場合がほとんどなんです。だけどここは違うんです。ネウーム、次にペシャ、ヤハウェじゃなくてペシャ。ペシャって何かっていうと、ここ2節に訳されておりますように罪なんですね。罪が神が語られているんじゃないんだ。罪が自分にこう語ってくるんだって。ネウームペシャなんですね。このペシャっていうのは、本来の意味は背きですね。罪と訳されて、神様に背くことなんですね。で、この2節の神に逆らう者にっていうのが、ちょっと訳がわかりづらいと思いますが、神に逆らう者へとっていうふうに訳した方が分かりやすいと思います。神様に逆らう者へと罪が語りかけて、つまり自分、これ私の心の奥に聞こえるって言うんですから、心の中にこう罪が語りかけてくる。神様が語りかけてくるのじゃないんだ。罪が自分に語りかけてくるんだ。どういうふうに語りかけてくるかというと、神に逆らう者へと導こうとか、そっちへこう誘いかけようとして、罪が語りかけてくるんだって言うんですよね。私はこれ、思い出すのは、明らかに、創世記第三章の、蛇がね、エヴァに語りかけた。あれを思い出しますが、まさに、蛇が、園の木か、どの木からも食べていけないだろうと神は言われたのですかっていうふうにエヴァに誘いかけますよね。で、エヴァは、いやいや、食べてもいいって言ったんだけど、園の中央の木の果実だけは取っちゃダメだって言われているんですって言うと、蛇が、いやいや、そんなことないって、あなたは決して死ぬことはないって、死んじゃいけないって、そんなことないって。それを食べるとね、目が開け、神のように善悪を知るものとされることを神様はご存知だからだ。だから止めているんだと。つまり神様のようにね、なられちゃ困るっていうふうに神は考えて、神様が禁止するっておかしいじゃないですかって。神のようになりませんかっていうふうに、まさに神様と対抗する、神様に背くように罪が語りかけるんだっていうことなんですよね。どうでしょうか。ここで、言われているのは、私の心の奥にこうそれが聞こえてくる。だからこの私って信仰者なんですよ。この詩編を歌っている詩人ですよね。これはもう神様を信じているんですよ。神様を信じている者の心の中に罪がこう語りかけてくるんだ。だからここね、やっぱ深いなと思うのは、神様を知らない人がその罪から誘いかけられるっていうならば、それはわかるんですけど、神様を知っているんだ、神様を信じているんだ、でもそれにもかかわらず罪が私に、神様に背く、逆らう者へと導こうと罪がこう語ってきているっていう、これは我々もですね、すごくわかるんじゃないでしょうか。時々そういう誘惑に、イエス様だって荒野の誘惑がありましたよね。あのようにこう受ける、それは我々がもっとそのまさにそのことをこれ言っているっていうところが深いなと またまず言われているところなんですね。どうでしょうか。ここでよくわかることはですね、聖書っていうのは、罪っていうのは、我々は罪を犯すとかって、その罪、犯罪とかの罪っていうのは悪いことって、そういうことですよね。これはしちゃいけないっていうことをするっていう。それが罪だって。でも聖書っていうのはね、まさに今日の箇所にありますように、生きてる存在のように、私たちに誘いかけてくるんだ。先ほどの創世記第3章のあの蛇のように、こう、神様に逆らうように、もう本当にこう翻弄して悪い方向へとこう、どんどんどんどん引きずっていこうとする。そういう、すごく具体的っていうかな。そういう力ある。そういうふうに、だから怖いんですよ。だから気をつけなさいよ、罪をっていうふうに言っているんじゃないでしょうか。先ほど創世記のアダムとエヴァの話をしましたが、その後の4章、アダムとエヴァ、創世記4章ではカインとアベルの話がありますよね。そこに罪の問題が出てきます。ちょっと開けてみましょうか。旧約聖書の5ページです。創世記第4章、カインとアベルですよね。アダムとエヴァの間に生まれたカインがお兄ちゃんで、アベルが弟です。そして、カインは土地を耕す者、アベルは羊を飼う者になっていってね。だけど神様にそれぞれ捧げ物をしたんだけれども、カイン、アベルの弟の捧げたものはすごく喜ばれたんだけど、カインのやつはなんかいまいちだったというところなんですよね。で、こうなんか怒るんですよ。神様に対して怒っている。それに対して神様が4章の4、6節でこういう言葉を語られます。主はカインに言われた。どうして怒るのか、どうして顔を伏せるのか、もしお前が正しいのなら顔を上げられるはずではないか。正しくないなら罪は戸口で待ち伏せており、お前を求める。お前はそれを支配せねばならない。罪が誘いかけて求める、神様に逆らう、その罪を犯すように、求めるんだって言うんですよ。だけどそれを支配しないとうまく処理、自分で中で処理しないと大変なことになるよって、わざわざこれアドバイスっていうか忠告をするんだけれども、されるんだけれども、結局はこの後読んでいけばわかりますように、カインは弟アベルを殺してしまうわけですよね。罪にまんまとそそまからされていってしまうんだっていうのが、この創世記第4章なわけなんですよね。で、面白いのはですね、詩編36編の方に戻っていただいて、2節の神に逆らう者へと罪が語りかける、そういう声が私の心の奥に聞こえてくるんだって。で、もしですね、この後の彼の前に神への恐れはない。この彼の前に神への恐れはないの、この彼っていうのは罪っていうふうに思うかもしれませんが、罪はここでは人とは考えられてないんですよね。こう誘いかける存在ですけど。やっぱり彼っていうのは神様に逆らうものであり、私自身なんです。でも、これは何言ってるかというとですね、罪に誘いかけられて、そして神様に逆らう者へとまんまとその声に乗ってしまって、神様の逆らう者になってしまってら、そうなってしまった私っていうかね、そうなってしまったならば、神への恐れはない。彼の前の神への恐れがなくなってしまうって、そういう意味なんです。ですから、言い方を変えるならばですね、もし罪に、まんまと乗せられてしまって、神様に逆らうものになってしまったら、もう自分じゃないって言ってるわけです。彼だって言ってるわけ。なんか、もう違う存在に自分が変わっていってしまうんだ。そしてもうそうなってしまったら、もう神様への恐れがなくなってしまう。もうどうでもいい。もう悪いことし放題になっちゃう。もう神様を裏切るかな。神様に背いて悪へ走ってしまったら、もう、神様への恐れをなくしてしまうんだって言うんですよ。で、そうなったら、3節です。自分の目に自分を偽っているから、これはまさに私じゃなくて彼になっちゃう。違う人間になっちゃっているから、自分の罪を認めることも、もう罪にこうそそまかされていますから、それ乗っ取られちゃってますから、それを憎むこともできない。うん、そして4節、彼の口が語ることは悪いこと、悪事や欺きばかりで、決して目覚めようとも善を行おうともしなくなってしまうと。5節、床の上でも悪事を図り、 常にその身を不正な道に置き、悪を退けようとしなくなってしまうって、もう全然別人になってしまうから、これは本当に恐ろしいことだって。床の上でも悪事を図りっていうのは、寝てる時でも悪いことを考えるようになるって言うんですね。どうでしょうか。とても、深い罪に対する考え方とか。実は今日、一箇所、新約聖書のローマの信徒への手紙、3章の9節と20節も読んでいただきました。パウロが、悪しき者たちをこうだーっと書いているところなんですね。ちょっと開けてみましょうか。276ページです。悪しき者のことをずっと、正しい者は一人もいないって言うんですよね。ユダヤ人もギリシャ人もみんな罪のもとにあるんだって言うんです。で、それはどうなっちゃうかというと、13節、3章13節。彼らの喉は開いた墓のようであり、彼らは舌で人を欺き、その唇にはマムシの毒がある。口は呪いと苦味で満ち、足は血を流すのに早く、その道には破壊と悲惨がある。彼らには平和の道を知らない。結局何が問題かというと18節。彼らの目には神への恐れがない。神様への恐れがなくなってしまうからこんなひどいことになっちゃうんだっていうんですよね。で、この18節の言葉が今日の詩編36編の2節の彼の前に神への恐れはない。ここを元にしてここに書いていると言われています。これを元にして結局神への恐れがないことが悪人のなんか根本なんだ。っていうことを言っているんですね。どうでしょうか。以上のようにこの詩編の素晴らしさっていうのはこの罪への洞察なんですね。ただこのことだけで詩編36編が素晴らしいと言われているのでは実はありません。それよりももっと評価されているのが実はこの後の6節以下の神様への賛美なんです。これは何をしているかっていうと、そういうふうにこう神様へのを背くさせようとしている声を自分の心の中でこう感じているわけですよね。罪が誘いかけ、要するにそれに誘いかけられちゃったらもう自分じゃなくなってしまう、もうひどい人間になってしまってもう反省もしなくなるんだって言ってた。で、そうならないように、あるいはならないためにやっぱり何が必要かっていうと、神様へに向けよう、あるいは神様の本当に素晴らしさっていうことを思っていたら、この悪へね、誘いかけられることはないんだっていう、そういう思いからこうずっと賛歌が書かれていく。この賛歌が素晴らしいんです。読みましょう。6節、主よ、あなたの慈しみは天に、あなたの真実大空に満ちている。恵みの御業は神の山々のよう、あなたの叫びは大いなる深淵。ここには4つですね、大事な言葉が出てきます。あなたの慈しみ、これはヘセドというヘブライ語の言葉で、愛とも訳されるんですね。愛、ラブの愛ですね。あなたのこのヘセド、愛っていうのはもう天に広がしているんだ。あなたの真実、これはヘブル語のエムナーって、これもよく出てきます。誠ですね、誠実さ。だから、6節は愛と誠なんです。あなたの真実は大空に満ちている。恵みの御業。この御業っていうのはサヤデークで、本当は普通は御業じゃなくて正義とかね、義っていう言葉なんですけど、神の山の岩のように、これは高いんです。すごいその御心、神様の正義っていうのは本当に高い、気高い。あなたの裁きは天に大いなる深淵。裁き。これも、ミシュパートって言って、これは裁きですよね。なのが、大いなる深淵っていうのは、これ、海のすごい深い、低ホームですね。海の深淵なんです。ずっと深いところ、深海ですね。つまり、こう、神様のその裁きの深さ、その、本当に、ただ表面的にね、パッパ、いい悪いなんじゃなくて、本当に深い思いを持って、神様がちゃんと裁かれる。高い義を持って導かれる。これが山々だとかね、裁きの道。これ何言ってるかっていうと、この世界に、 まさに天地創造なんですよ。この神様が天地を創造してくださった。その天地に満ちているんだ。神様の御業や恵みや愛や誠や、そして正義や、そして裁きも満ちているんだって。そしてその後の言葉が素晴らしいです。主よ、あなたは人をも獣をも救われる。いいですよね。人間だけじゃないんだって言うんです。動物も生きとし生けるものを、これは明らかに天地創造で人間を作ったと同時に生き物も作られましたね。植物も含めて本当にこう無栄を不栄を地に満ちようって、そういうこの人間だけじゃないよ。この被造物、神様が作られたものだから、この世界全部を愛してくださって、救おうとしてくださっているんだよって言うんですよね。ある解説者は、これはノアの箱舟のことも考えられているんじゃないかと言って、なるほどなと思いました。ノアが救われた時、ノアだけじゃないですよ。ノアの含めて動物もみんなね、それぞれたくさんノアの箱舟に入って救われていったって。いうことじゃないかって言われます。で、あるからしてですね、八節です。神よ、慈しみはいかに尊いことか。あなたの翼の陰に人の子らは身を寄せ、あなたの家に滴る恵みに潤い、あなたの甘美な流れに渇きを癒す。で、これは私たちのなるんですよね。あなた、神様、本当にあなたの慈しみ、ヘセドは、なんて素晴らしいんだ。いかに尊いことだろうか。だから、私たちは、あなたの翼の陰に人の子ら、私たち人間は身を寄せますっていう。あなたの人の子、この、これ翼っていうのはヘブライ語でカーナーフっていう、まさにこの翼ですよね。そして、陰っていうのはセールですね。これはですね、ヒナを守る親鳥ですね。の状況。イザヤ書の35章の15節に、フクロウは巣を作って卵を産み、卵を返して、ヒナをその翼の陰に集めるっていう。もう本当に守ってくださるんだ。その天地を、この慈しみと愛と誠に満ちていて、そしてその思いの高さ、そして思いの深さをちゃんと持って、導いてくださっている。だからその方の本当に翼のもとに行くよ。そんな悪にね、誘いかけられて、神様に逆らうものへとなってしまうんじゃなくて、神様にもっともっと近づいて、神の様のその、翼の陰に入ろうよって言っているわけなんですね。だって神様は必ずその、愛してくださっている。私たちを作ったものとして愛してくださっているじゃないかって言うんです。あなたの家に滴る恵みに、潤い。この恵みっていう言葉、これはヘブライ語ではデションっていう言葉ですね。デションっていうのはもともとは実は何かっていうとね、油なんですね。油。当時の油っていうのはものすごく貴重でした。お酒よりも全然貴重で、燃料にもなったり、料理にも使われます。薬にもなったりしますね。こう塗ったり、お化粧にも作ったり、とっても大事なものなんですね。だから油がたくさんあるっていうのは喜びの印でもあります。だからここは滴るという言葉が使われているんです。あなたの家に滴るその恵みに、潤いっていうことはまさにこう豊かにその油が、祝福ですね。詩編133編、アロンの髭に油が滴るとか、あるいは、ダビデが王様に任命されるときに油を注がれるとか、まさに神様の祝福がここに満ち溢れて潤っているんだ。潤っているんだ。あなたの甘美な流れ、この甘美っていう言葉は、アダニームっていう言葉なんですけど、これはもともとはエデンなんです。エデンなんですね。エデンの園のエデンですね。そこに、甘美な流れっていうのはこれ川のことですね。ね、 川ですね。ナイ、ナハルっていう言葉です。あの、エデンのその、あ、これもちょっと開けてみましょうか。創世記第2章の、10節なんですけど、2ページですね。創世記第2章の10節。エデンのそのですね、2章の10節。エデンから一つの川が流れ出ていた。その潤し。そこで分かれて4つの川となっていた。第一の川の名はピションで、金を産出するハビラ地方全域を巡っていた。その金は良質で云々、第二の川は僕は云々ですよね。だから、エデンの川が、エデンからこう川が流れ、それは清い川、命を与える川なんです。そしてそれだけでなくて、豊かな金や銀をも、こう、与えてくれるような命の川なんですよね。で、実はエデンっていう、このエデンっていうのはもともとはこの喜びっていう意味なんです。喜び。本当に喜びを与えてくれる場所がエデンの園なんですね。私たちがいつかその、本当に喜びを与えてくれるように、そういう場所を与えられる、それはまさにエデンの園が与えられるんだ。それを求めて生きていくんだ。ですよね。で、まさに今日の36編で言えば、それが場所が神様の翼の影なんだって言うんですよ。そこで、恵み、祝福を神様から与えられて、そして甘美な流れで乾きを潤され、まさに乾きを癒されて、そして、十節。これが有名な言葉。十節が一番有名なんです。命の泉はあなたにあり、あなたの光に私たちは光を見る。素晴らしい言葉ですよね。本当に命の泉はあなたにある。そのまさにエデンの園から、エゼキエル書が、エルサレムの神殿からね、川が流れているっていう、それはこう、世界をこう、潤していくんだって言ってるように、本当にこの命の泉があなたのもとにあって、そしてあなたの光に私たちは光に見る。命の源なんですよね。あなたの光、光ってこれヘブライ語のオールっていう言葉です。創世記、これも創世記と関係がありますね。神様が一章の、創世記一章の三節で光あれと言われると、すると光があった。光もオールっていう言葉ですね。神様はその光を見て良しとされた。言葉の大事な点はですね、あなたの光に私たちは光を見るっていうのは、神様の光で私たちは初めて光を見る。ちょうどどういうことかっていうと、懐中電灯のようなもので、懐中電灯をパチッと作ってその光があって、その光が照らされた時に、これ、ここに物があるんだとかですね、真っ暗闇だと何も見えないわけですよね。わかんない。でも光がパッと出て、懐中電灯で照らされて、ここに机があるんだとか。危ないとかですね。初めて、光に照らされて初めて光を見る。わかる。これがそういう意味です。あなたの光に私たちは光を見る。あなたの光こそ誠の、そういう誠の光なんだって。逆言うならば、今日の箇所で言うならば、二節にありましたように、こう罪に、そそのかされていって、結局、どうなっちゃったのかというと、自分の考え、結局自分の心の中の自分の声に、そそのかされて、言ってしまうときに、この神様の光で見るんじゃないんですよね。自分の考え方や、自分の、目というかな、自分の賢さ、そんなものでだけで生きようとすると、本当は真っ暗、暗闇の中を歩くようなものだんだって言うんです。そうじゃなくて、あなたの光をで照らしてくださいと。あなたの光こそ私たちは誠のあなたの光だ。と我々は信じる。その光に照らされて、あなたのお前の道はこっちだよとかね。ここに希望があるよ。この道を行けとか。あなたの光こそ私たちの誠の光なんだって言うんですよ。これ素晴らしい言葉でしょ。自分の考えで生きていくんじゃないんだ。神様の光を照らされて生きていくんだ。その光こそ 何より求めていくことじゃないのか。そしたら自分の闇を照らしてくれるんだ。周りを照らしてくれているんだよって言うんです。どうでしょうか。で、これ具体的には、じゃあ何を私たちに伝えようとしてくれているのかというと、やはりですね、9節にありますように、あなたの家にってありますよね。あなたの家って何か、神様の家って何かって考えたときに、当時はこれはおそらくエルサレム神殿、あるいは幕屋のことが考えられていたんだろうと思います。先ほども言いましたように、エゼキエル書は、47章で、この未来のね、エルサレム神殿のイメージ、幻を見て、その祭壇から、こう水が、命の水が湧き上がって、それが大きな川となって、私たちの、こう、すべてを覆っていくんだと。これまさにイエス様がヨハネによる福音書第4章14節。私が与える水を飲む者は決して乾くことがない。私が与える水はその人の中で泉となり、永遠の命を至る水が湧き出るんだと。そして、十節では、これはもう光についても関係しているんですけども、ヨハネによる福音書の8章の12節では、私は世の光である。私に従う者は暗闇の中を歩かず、命の光を持つ。同じく12章の35節。光のあるうちに歩きなさい。暗闇の中を歩く者は、自分がどこへ行くのかわからない。光の子となるために、光のあるうちに光を信じなさい。イエス・キリストこそ誠の光なんだ。そしてそこから永遠の命に至る水が湧き出てくるんだ。イエス様ご自身、私は世の光だ。この世界を覆う光、そしてその光で照らそうと。その光で見たときに私たちは見えてくるんだ。見えてくるもの、本当に良きものが見えてくるんだ。主の光こそ我々の光だ。そこに私たちは光を見るんだ。で、それはこの礼拝だ。旧約の人たちで言うとエルサレム神殿ですけど、私たちの新約に生きるもので言うならば、この教会、神の家ですよね。礼拝じゃないでしょうか。こここそが、いわば、翼の影なんです。神様のその翼の影に、私たちはここに戻ってくるってことは、神様の翼の影に戻って、ここで自分の羽を休ませ、そして油を注がれる、祝福、聖霊を与えられ、そして、甘美な流れに渇きを癒す、本当に渇いているものに癒しを、命を、また吹き返すんだって言うんです。そして、あなたの光に、私たちは光を見る、御言葉によって、またここでいろんなお祈りをしたりして、神様が私たちのこの先を照らしてくださる。それが本当の礼拝じゃないでしょうか。真の礼拝っていうのは、まさに私たち人間に対して罪の誘惑や語りかけに本当にさらされているわけですよね、世の中。イエス様は世の光だとおっしゃった。この世の中で光なんですよね。私たちも信者であるな、ゆえにですね、一方で、心の中でそういうふうに罪が誘いかける。そういう状態はあるんだけど、だからこそ、より一層、この神様の翼の影に、元へと来て、で、そこで癒しと命を与えられて、そして光を与えられて、これからどう生きていけばいいか、どの道を行けばいいか、それがとっても大切なんだということではないでしょうか。あとは11節以下は祈りの言葉になります。あなたを知る人の上に慈しみが常にありますように。心のまっすぐな人の上に恵みの御業が常にあり。心のまっすぐヤシャールっていう言葉ですよね。こうひたすら神様に信じていこうと行く者の上に、恵みの御業が常にありますように。あと12節13節もまた願い事祈りでとなってまいります。どうでしょうか。やっぱこれとっても素晴らしい詩編だと、特にこの11節ですね。最後にこの10節ですね。この10節について神学者のモルトマン、希望の神学を書いたユンゲル・モルトマンが この十節をとっても愛し、また高く評価してこう書いています。読みます。この一つの節の中に、私たちは聖霊を通してキリストの中に神の啓示を見ることができるんだ。ここには他のどんな神学の大著、大きな書物より以上に三位一体についての要約してくれていると。三位について要約してくれている。それはあのカール・バルトの8000ページにも及ぶ教会教義学よりもそのたくさんの大きな大著よりも三位一体のことをちゃんと表してくれている、要約してくれているんだって言うんです。三位一体の教義って何かっていうと、この命の泉はあなたにあり、これ神様のことですよね。あなたの光に私たちは光を見る。このあなたの光、これをイエス様だ。イエス様がこの世界に来てくださったんだって言うんです。で、私たちはあなたの光、イエス様を通して私たちは神様を見るんだ。これが誠の三位一体のことを言ってるんだよってモル様は言ってるんですね。なるほどなと思わせられます。お祈りをします。天の父なる御神様、今日も詩編36編を通して本当に私たちの弱さと、そして私たちが見上げている方の素晴らしさ、この世界に満ちている、そして私たちに光を与えよう、命を与えよう、生きようと言ってくださっているその神様のことを賛美する思いをまた示されて感謝です。どうぞあなたを知る人の上に慈しみが常にありますように、心がまっすぐな人の上に恵みの御業が常にありますようにと、そのようなものとして生きていくことができますように導いてください。主よ、何よりこうして礼拝から礼拝へと日々の生活を進めていくものとしてくださいますように。皆によって祈ります。アーメン。